こんにちは。あなたが共有してくれたバドミントンのオンライン教室レポート、これすごく面白かったです。
ありがとうございます。
テーマが動画を用いたショット予測練習ということで、予測がなぜ外れるのか、そしてそのいわゆる見る力、これをどう鍛えるのか、今日はちょっと深く掘り下げていきたいなと。
バドミントンってただ早く打つとか強く打つとかそれだけじゃないですからね。
ですよね。
やっぱり相手を読む力、駆け引きが、勝敗を分ける鍵になります。このレポートはまさにその見る力を動画を使って参加者自身が深掘りしてみようという自主勉強会の記録なんですよね。
一打一打動画を止めながら、次はどこ、なんでそう思うって言葉にして答え合わせするっていう。
そうなんです。地味なトレーニングですけど効果は大きいと思います。
今日のポイントはその予測の精度っていうのは観察の深さに比例するということですかね。
まさしく。では早速その中身を。
はい。レポートによると練習が進むにつれてもう皆さんの予測がことごとく外れていったと。
そうなんですよ。
普通の考えじゃダメだみたいな声も上がったそうですが、
そこが非常に興味深いところで、
トップ選手のプレーってそんなにセオリーから外れるものなんですか？
セオリーが全てではないというか、例えばレポートにも具体的な場面がありました。打点が低くて体勢も万全じゃないと。
はいはい。
セオリーで言えば無理しないでストレートに高く上げる、ロビングですよね。
それが普通ですよね。
そう予測します。ところが動画に出てくる選手はそこから信じられないような鋭いクロスドライブを打ってくる。
そこからクロスドライブですか？
完全に意表をつかれるわけです。見ていてもえってなりますよ。これは
いやー、それは考えないですね。普通確かに意表をつかれます。そうなるとセオリーが通用しないなら何を根拠に予測すればいいのか難しくなってきますね。
そうなんです。だからこそレポートでも強調されてましたけど、予測が外れた時にじゃあなぜ相手は違う選択をしたのかって考えることがすごく重要になるんですね。
なるほど。
あともう一つ、予測を難しくするのが相手の癖ですね。
癖ですか。
レポートにもありましたけど、ある選手が普通ならストレートに返すだろうなっていう場面で何度もクロス方向にロビングを使うと。
なんでだろう、すごい不思議って参加者の方も戸惑ったという記述がありましたね。
単なる偶然なのか、それとも何か意図があるのか。
その選手の得意パターン、つまり癖かもしれないと。
そういう可能性ですね。でもさらに、じゃあなんでその癖が生まれたんだろうってとこまで考えると、
深いですね。
相手の思考を読む深い洞察力が試されるわけです。
なるほど。じゃあそういう予測が外れるっていう、ある種の失敗体験から具体的にどうやって見る力を鍛えていくんでしょうか。レポートだと5つのポイントが挙げられてましたよね。
はい、ありましたね。これらは独立してるようで実はつながってるんです。まず基本は観察力。相手の構え、ラケットの位置、視線、重心、もうあらゆる情報をインプットすること。
まずは見ることですね。
そしてそれをもとに、なんとなくじゃなくてちゃんと理由をつけて次はこう来るんじゃないかと予測する仮説思考ですね。
観察して仮説を立てる。
でもそれだけだとさっきのセオリーの話みたいに定常識に縛られちゃうかもしれない。
確かに。
そこで大事になってくるのがさっきのクロスロビングの例みたいな相手固有の傾向を見抜くパターン認識。
その選手ならではの動きとか得意なコースとか。
そうです、そうです。苦しい時に頼るショットとか、それから予測が外れた時に、なんでって固執するんじゃなくて、なぜだろうって問い直して相手の意図とか別の可能性を探る柔軟性。
なるほど。固執しない。
そして最後のフィードバック。外れた予測こそ実は宝物だと。
宝物ですか。
はい。それをちゃんと分析して他の人と、なんでそう考えた、こっちの可能性はって議論することで、自分一人じゃ気づけなかった多角的な視点が得られると。
観察、仮説、パターン認識、柔軟性、フィードバック、この5つがぐるぐる回る感じですかね。
まさにこのサイクルを回していくことで、見る力っていうのは単なる感じゃなくて、ちゃんと分析に基づいた洞察力に進化していくんだと思います。
いやー、これは自分のプレーにも活かせそうですし、試合観戦の見方も変わりそうですね。
そう思います。
予測外ばっかりっていう参加者の嘆きも、なんかバドミントンの奥深さを感じさせます。
予測が外れる悔しさも含めてですよね。でもそのなぜって問い続けるプロセス自体が、技術だけじゃなくて総合的な力を向上させるんです。レポートの締めくくりにも示唆されてましたけど、これってコート上のパフォーマンスに限らず、普段のこう物事の本質を見抜く洞察力にもつながる普遍的な学びだと思うんですよね。
確かにそうかもしれないですね。さて、今日の話を深掘りしてきて、最後に一つあなたに考えてみてほしい問いがあるんです。
はい、何でしょう。
予測が難しいのって、相手がセオリーの裏を書くというだけじゃなくてですね、もしかしたら相手自身もなぜ今そのショットを選んだのかって完全には意識してない瞬間もあるんじゃないかと。
ああ、無意識の選択みたいな。
そう、いわば無意識の選択とか、その場のひらめきみたいなもの。そういうこう言葉にしにくい要素を私たちってどう読み解いていけばいいんでしょうかね。
それは深い問いですね。
ええ、この問いについてちょっと考えてみるのもまた面白いかもしれません。